お願いします。
失敗から学んだ3つの基本があるってことなんですけど、それは何でしょうか？
そうですね、僕がテレアポからその広告、チラシ広告の営業に切り替わった時、ダイレクトレスポンス広告をやり始めた時に学んだことがありますよと。それ全部失敗して、あ、こういうことかっていうのが学び得たっていうのが3つありますよと、まあ、せっかくなんで、ね、これをちょっとシェアできればなと思います。まず、チラシ広告に関して言えば、まず一つ目、チラシ広告に関して言えば、その最低1万枚っていうのが、まあ、基準値になりますよってことね。その作った広告がいいか悪いかわからないわけじゃない。お客さんにとってこの広告は、うわ、面白い広告だ、ぜひ問い合わせしたいっていうふうに思わせれるような広告かどうか、作った本人はこれはきっとおもろいはずやなと、絶対反応あるぞとワクワクしながらやるんだけど、いざやってみないとわからないわけね。で、その時の判断基準、この広告がいいか悪いかの判断基準っていうのが1万枚です。1万枚ですね。はい、ケチケチして月2000枚、3000枚とかだけだと効果があるチラシ広告なのかどうかっていうのがわからないから、その合計1万枚まで行くまでに2ヶ月とか3ヶ月とかかかっちゃうわけね。2000枚、3000枚しか配ってないと。何ヶ月もかかってしまうから、それではモチベーション上がらないわけよ。2000枚配ったからといって反応があるかって言ったらない確率が高いわけだから、それは時間も大幅に消費してしまうし、その気持ちもモチベーションもものすごい消費してしまうから良くないですよと。実際僕がチラシ広告で大逆転できた時っていうのは1万枚の広告でした。ちまちまやってもいたずらに時間かかるだけです。はい、それで僕大失敗してますから、それじゃあやっぱ成功するのはなかなか難しいですよと。高額商品のチラシの反応率っていうのは1万枚に1件っていうのが平均値なので、この1万枚を基準に判断したらどうかなと思います。大成功したら僕の作ってるダイレクトレスポンス広告なら本当に2000枚に1件とかいう反応率が出てきます。めちゃくちゃいいと 1000件に1件、1000件を切る場合がありますので、900件に1件とかね、そのもう爆発ですよ。その時は反応爆発してるみたいな時なんで、それでもやっぱり1万枚は配ってその反応率っていうのをちゃんと見ましょうねっていうことを言いたいかなと思うわけ。で、2つ目何かっていうと、チラシは1つ、目的も1つにした方がいいですよ。1つに絞りましょうねってことね。前回でも言ったんだけど、ポスティングを始めた当初っていうのは複数の広告を同時に入れていましたよと。太陽光のチラシにバイト募集に、見積もり依頼に、資料請求に電話相談だとか、あと環境問題を訴える資料とかね、なんかもういろいろ入れてたわけ。僕のチラシ広告、社長のチラシ広告とか言ってたくさん入れてたわけね。お客さんはこのチラシの束ごちゃごちゃしたのを見たときどう思うかってことを考えてないわけね。ガチャッと開けて、うわ、なんだこれって、なんやこれってなると思うのよ。もう 何枚も同じようなやつがあって、もういらんわこんなんっていうふうに拒絶反応を起こしますよと。一件一件見ないからね、そんなの。お客さんって見ないですよね。これオフラインもオンラインも一緒だと思う。広告がバーンって流れてきたときに、おおとか言って見ないから、見ないです。もうしかもたくさんあったりとかしたら、もうお腹いっぱい胃もたれ状態なわけですよ。拒否ではなくて拒絶します。シンプルイズベストっていう言葉があるように、広告で伝えたいメッセージっていうのは一つだけの方が反応がいいです。二つも三つもあるとお客さんは混乱しますよってことね。一つにしてくださいねと、絞ってくださいと。厳選したメッセージを一つに絞りましょうね。もちろん広告も一つですよ。2枚も3枚も4枚もまとめて入れたら、うわーってふうになっちゃいますからね。で、三つ目は何かっていうと、ダメなものは何度やってもダメですよってことね。広告の営業マンの方って、広告は何度もやるから認知度が広がって効果があるんですと。1回だけでは成功か失敗かわからないんですよっていうセールストークを聞いたことがあると思うんですけど、はい、言いますね。ダメな広告は何度やってもダメです。ダメです。はい。ダメな広告を、例えばタイミングを変えたりとか、地域を変えたりとか、その配布数を変えたりしても、ダメな広告はダメです。はい。問い合わせ来ません。はい。何万枚配ってもダメです。反応が仮にあったとしても、多分1万枚とか2万枚、3万枚で1件の問い合わせがあるかどうか。基本的にはないですよ、ダメな広告っていうのは。だから、ダメな広告を 我慢せずにっていうか、その何度も何度もね辛抱強くやるんだって言うんじゃなくて、ダメな高校はスパッと切る自分が悪いんだもんだって、はい、作った本人が悪いわけね、うん、で大抵そういう時ってなんでダメなのかっていうと、基本的には知識不足です。はい、知識不足です。何の知識を不足しているかっていうと、もちろんテクニックもあるんだけど、はい、お客さんのことを分かっていない場合が多いかなと思います。うん、広告屋さんっていうのは広告の知識をある程度持っているかもしれないけども、多分ね教えてくれない教えてくれない場合が多いし、広告屋さんの知識っていうのは結構ね、あのイメージ広告の知識はいっぱい持っているけど、レスポンス広告の知識は持っている人すっごい少ないです。うん、多分いないと思った方がいいので、そういうふうにあのお客広告を配ってお客さんに反応を得られるような広告を作りたいんだっていうふうなことを考えたら、広告屋さんの知識っていうのはあの期待してはいけませんよと、あのイメージ広告の知識しか持ってないのでダメですよと。レスポンス広告はやっぱりあの僕らみたいな人間じゃないとわからないと思うので、実際僕も聞いてみましたけど、あのコピーライティング知らない人多かったです残念なことに、なんで知らねえんだよって言いたかったけど、あの知らない人多かったんでダメです。そういうもんだと思った方がいい。だから自分で知識を吸収して自分で実践していかないと、いい広告っていうのは生まれませんよと。広告屋さんに作っといてって言って作らした広告っていうのはイメージ広告で仕上がってきちゃいますので、あのそれ全然ダメです。反応全然ないからね、全然ないです。はい、うちはやりましたそれ全くダメだったんで、そのダメだっていう僕のそのね過去の経験を生かして、あの同じように失敗をしないでいただきたいなというふうに思いますので、ぜひね、あのコピーライティングっていうのを知っていただきたいなというふうに思いますね。コピーライティングです。それさえ知っていて、あとはコピーライティングの知識を知っているのと同時に、お客さんのことを知るっていうのがめちゃくちゃ大事です。お客さんのことを知りましょう。うん、お客さんのことを知るために何がいいんですかっていうと、僕が一番いいのはアンケートがいいと思っています。実際のお客さんに聞くっていうことが大事です。で、そこから、例えば〇〇の分析法とか、〇〇理論とかいろいろあるから、そういう分析法を使って、多分きっとこういうことなんだろうなと。で、お客さんに刺さるメッセージっていうのはこれだろうなとか、あのお客さんがあの気になるワードってこういうことだろうなっていうのをあぶり出して、それを広告に落とし込んでいくと、うん、で読ませる広告です。見せる広告っていうよりかは読ませる広告にした方がいいです。高額商品の場合、お客さんは会社に問い合わせするのが怖いんです。怖いね、分かってないみんな、うん、お客さんは会社に問い合わせするの怖いと思った方がいい。平気で問い合わせする人なんてまずいないですよと。会社によ、しないと思います。そんなのリフォーム会社に気軽に電話して聞くわなんていう人なかなかいないと思う。多分ねライバル店ぐらい、そんなライバル業者がその気になるから客のふりして確認の電話をしてくるとか、そういうのはありえますけど、普通のお客さんはなかなかそんなことができないので、あのお客さんは会社に問い合わせするのを怖いと思っている方がいいと思います。あの自分の個人情報を渡したら、もう営業マンが、ね、朝掛け八打ちみたいな感じで来るんじゃないかとか、あのちょっと怖いなっていうふうに思っている、その怖いなと思っているお客さんのその恐怖心を払拭しなきゃいけないんですよっていうことを分かってなきゃいけないってことね。だからお客さんのことを知る必要がありますよと。で、コピーライティングとかそういう広告の技術っていうのをもちろん知っておく必要があります。この2つを知っておく必要がありますよっていうことをまあ言いたいかなと。まあさっき言ってたその失敗の3つね、まずは、チラシ広告に関して言えば1万枚ですよと。で、例えばオンラインとかホームページのそのコンバージョンで言ったら、まあ、コンバージョン 1% っていう言葉があるので 1% 目指しましょうねと。100人来たら1件誰かあの問い合わせしてくれるみたいなホームページを目指しましょうね、これコンバージョン 1% っていうんですけど、こういうことをまず知る必要がありますよと。で、チラシは一つにしましょうねと。目的も一つにしましょうねと。広告に載せるメッセージっていうのは一つの方がいいですよと。もちろん広告だけじゃないです。ホームページも同様ですよってことを言いたい。ダイレクトメールも同様ですよと。目的は一つにした方がいいですよ。メッセージ性は一つに絞った方がいいですよ。じゃないとお客さんは混乱しますよっていうことね。うん、で、三つ目何かっていうと、さっき言った、ダメなものはダメですよと。未練がましくやってても意味がないので、ダメなものはスパッと切り捨てて 次新しいものやりましょうねと。特にダメなのは昔ヒットした広告をいつまでもずっと反動が下がっていくのにもかかわらず、いやこれヒットした広告だからってやり続けるのダメですよ、広告にも寿命がありますよってことで、ずっとやっていったらやっぱ反応下がっていきますので、また新しい広告に切り替えていかなきゃいけないと。特にFacebook 広告とか、YouTube もそうなんだけど、オンラインの広告に関して言えば結構ね廃れるのが早いと思います。結構早いですよね。オフラインに比べてオンラインやっぱ早いなって、スピード感がめちゃくちゃ早い。だから広告の寿命も結構早いなというふうに思いますので、特にオンラインは中身は一緒、内容は一緒でもビジュアルを変えていかなきゃいけないっていうのはあるかなと思います。で、いくつもいくつもテストマーケティングみたいなのをしていく必要もありますからね。これがずっとやってきて、で失敗して学んだ3つのことなんで、ぜひぜひちょっと実践してっていうかね、この教訓をしていただければなと思いますね。
先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。